まして指導先生に説教お願いします。
ただいまマタイによる福音書の17章1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスが3人の弟子を伴って高い山に登って、そこでひととき主イエスご自身の本来の栄光の姿をおとりになったという出来事と、それからその山を降りてこられるときに山の上で見聞きしたことを決して誰にも告げてはならないと固く戒められたという2つの出来事が並んで述べられていました。でまずは、前半のところ最初の一節の言葉を、もう一度繰り返してお聞きいたします。6日の後イエスはペトロそれにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ペトロ、ヤコブ、ヨハネというこの3人の弟子たちはイエス様の身近に一番身近に連れ添っていた弟子たちです。でその3人だけを連れて高い山に登られたんだというふうにここに言われています。シエスがこの時に登られた山は一体どこなんだろうか、そういうふうに気になる方がいらっしゃるかもしれません。しかしどうもこの間違いなくこの山なんだという特定は、できていないようです。今日は17章を聞いてますけど直前の16章を読みますと、イエス様は弟子たちを連れてフィリポカイサリアという、普段活動しているのとはちょっと違うところに行っておられるんですね。イエス様は普段はガリラヤ地方に、おられるんですけれども、フィリポカイサリアというのはそれからだいぶ北の方のあんまり、弟子たちを連れて行ったことのないような場所のようです。ですから弟子たちもですね、知らないところでイエス様に連れられて高い山に登ったわけですね。ですから、イエス様が連れてってくださった時は、ついて行ったわけですけれども、どこの山か後から考えるとはっきりしないところがあるようなんです。でその山の上でイエス様ご自身の姿がまばゆく太陽のように輝いた、着ている衣も真っ白な光のようになったと言われているので、今日私たちが聞いているここの出来事というのはしばしば主イエスの山上の変貌とか山上の変容というふうに言い習わされています。イエス様の姿が変わって栄光の姿をおとりになった。でその時その場に合わせたのは十二弟子の全員じゃなくて、特にペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけだったというわけです。ですからこの山上の変容の出来事に立ち会ったのは、あんまり多くはないんです。3人の弟子だけということになります。で言ってみると私たちが今日聞いているこの記事っていうのはその3人が商人として経験をした目撃談みたいなものが最初にあって、でそれをマタイ、マルコ、ルカという3つの福音書がそれぞれに自分の福音書に採用して書き込んでることになるわけです。ここで山に登ったのはペトロとヤコブとヨハネで、福音書書いてるのはマタイとマルコとルカですから、福音書記者は誰一人、直接自分が見聞きしたことを書いてるわけじゃないんですね。でそういう意味では、聞き書きを、聞かせてもらった言葉をそのまま書いているというふうになるわけですが、マタイ3つの福音書を比べるとマタイとマルコはほとんど同じことが書いてあります。で聖書学者なんかに言わせるとこれは逐語的に同一だなんていうふうに言うことがあるそうですけれども、マタイとマルコはそんなふうにほとんど同じなんですね。ルカだけが、少しだけ詳しく書いているようなところがあります。例えば今日私たちはこれマタイで聞いてますから、イエス様が3人の弟子だけ連れて高い山に登ったっていうそのことしか書いてありません。ルカによる福音書では、その山に登った理由が、書いてあるんです。 これはイエス様が山に登って神様にお祈りを捧げるためだったっていうふうに、書かれています。でおそらくこの時イエス様は、神様にお祈りを捧げながらこれからどういうふうに、ご自身の、救い主としての働きを進めていくべきかということを、深く思い巡らすという時を持たれたのだろうというふうに思います。というのも、実は、この時イエス様はですね、一つの大変重要な局面に差し掛かっておられるんですね。16章のところではイエス様が弟子たちに大変決定的なことを尋ねてます。イエス様についての評判がどんなふうな評判が聞こえてくるかと弟子たちに尋ねた後、イエス様は弟子たちに向かってそれじゃああなた方この私を何者というのかっていうふうに、これは非常に大事な問いであるし決定的なことをお尋ねになるんですね。でそれに対して弟子を代表する形でペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですっていう、これも非常にまた決定的な返事をする。つまり弟子たちがですね、イエス様に招かれてこれまでついてきているわけです。私についてらっしゃいってイエス様がおっしゃる。弟子たちはその招きに応じてついてきているんですけれども、自分たちを招いてくださったイエス様が何者だと思うのか。でこれは単なる人間の教師や預言者というのではなくてそれ以上の方だ、メシア、救い主です、そして神様の一人子ですっていう確信を持つまでに弟子たちがなってきているということなんですね。でこれは弟子にとってもイエス様にとっても極めて重大なことが、直前で起こっているわけです。このペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですって言った言葉というのは、これはこの時の弟子たちにも大事だし、あるいは今日の私たちにまでつながってくるような、とても大切な信仰の告白、それの一番最初のものがこのフィリポ・カイサリアの山の上で、ペトロの口から語られたというふうになっているわけです。で弟子たちが、このフィリポ・カイサリアで初めてイエス様ただの先生じゃない、ただの預言者でもない、それ以上の方だ、神様の一人子だし私たちを本当に神様と結んでくださる救い主なんだ、そういうふうに告白した信仰というのが実は、2000年の時を経てですね、今日の私たちのところにまで面々と受け継がれてきているわけです。で去年のクリスマスに私たちの教会ではお一人の方が洗礼を受けてくださいました。でその時にどうして洗礼を受けたのか、それは、しばらく一緒にいて仲間意識を持ったので洗礼を受けることにしますというんじゃないんですね。そうじゃなくてこの私はあのイエス様がこの私の救い主だと信じますというふうに言って洗礼を受けるわけです。教会っていうのはイエス様をただの人間としてではなくて救い主なんだ、この私の救いを与えてくださる特別な方なんだって信じる信仰によって結びつけられている、でそういう人の集まりなわけです。毎週顔を合わせているのでただ人間同士の、親しみが勝ってきて、教会の群れが一人でに出来上がっていくんじゃないんですね。そうではなくて私たちの教会の交わりの中心に本当に私たちのことを洗い清めてくださって新しい命を与えてどんな時も私たちをあなたはそこで生きていいんだというふうに言ってくださる救い主イエス様がおられるんだ、そしてそのイエス様に伴われて歩んでいくことができるんだという信仰が教会を成り立たせています。で、そういう信仰の一番始まりの告白というのが実は16章で、ペトロの口を通して語られたわけです。ですからとってもこれ重要なことで、イエス様はまさに弟子たちがそういうふうにイエス様を信じるようになるために、私についてらっしゃいというふうに招かれたというところがありますし、弟子たちと一緒に生活する中で弟子たちがそのことを分かり始めてきたというのが16章です。ですからイエス様は、 ご自分が救い主メシアなんだっていうふうに弟子たちから聞かされるとすぐにです、本当にじゃあこれから自分は救い主としての働きをしていかなきゃいけないとお考えになるわけです。それは何かっていうと、エルサレムに向かって行って、そしてエルサレムの郊外でゴルゴタの丘で十字架におかかりになるっていう、そういうイエス様自身のどうしても果たさなきゃいけない使命がある。でそのことを弟子たちに教えられるわけですね。これイエス様が自分が言いたくて知ってほしくて言ってるんじゃないんです。弟子たちがイエス様のことを救い主ですっていうふうに告白をしたので、じゃあその救い主の務めっていうのはこうなんだよっていうふうに言って十字架のことを教えられたわけです。ところがなんですね、まさにその、あなたこそ生ける神の子救い主メシアですと告白をしたペトロがそこまでは良かったんですけど、じゃあ実際にイエス様がその救い主としての働きをするためにこれからエルサレムに向かっていくんだ、十字架にかかって苦しみを受けて殺されるんだよっていうことを伝えた瞬間にペトロは真顔になってです、イエス様そんなことをおっしゃるもんじゃありませんって脇の方に連れてって引き止めようとしたわけです。イエス様はですね、ここで本当にある意味では困ってしまわれたんだろうと思います。ご自分が救い主であってことを弟子たちが信じるようになってくれたのはいいんだけれども、しかし実際にその救い主としての働きを今からするんだよって教えると、そんなことあってはなりませんっていうふうに弟子が止めるのであれば、どういうふうにしてここから本当に、つまりイエス様が与えようとしている救いっていうのが十字架を通しての救いなんだっていうことをどうやって弟子たちに、分かってもらおうかって、そういうことがイエス様としては大変に、悩ましい問題になっている。それで神様とですね、どういうふうにしたらいいでしょうかってお話をする必要があって、高い山に登っていかれる、そこで祈りの時をお持ちになるっていうのが、今日のこの三条の変容で山に登っていかれるという場面であるわけです。でイエス様が山に登って真剣に祈りを捧げておられると、そこでイエス様の姿が変わるっていうことが起こったわけですが、同時にそこに二人の人物が現れたのだっていうことが、ここに語られています。これはマタイもマルコもルカもみんな三つの福音書が共通して語っていることです。誰が現れたのか、三節を見るとこう書いてあります。見るとモーセとエリアが現れた、そしてイエスと語り合ってたって今言われます。モーセとエリアというのは旧約聖書を代表する人物なんですね。モーセというのはよく知られていますけど、出エジプトの時にイスラエルの民を、率いてエジプトを脱出させたリーダーです。そしてシナイ山で、十戒を神様からいただいて、それが律法の中心になっていく。ですから、モーセという人は、神様からイスラエルのために律法をもらった人がモーセです。そういう意味ではモーセは律法を表すんですね。でもう一人のエリアの方はですね、これは旧約聖書の列王記という本の中に出てくる人ですけれども、これモーセほど有名な人じゃありませんが、しかし、北イスラエルと南ユダという2つの国がもはや神様に信頼して、安らかに歩めなくなった時代に現れた最初の預言者です。そしてエリアの後にはエリシャやアモスやホセやイザヤ、エレミア、エゼキエルといったですね、預言者がずっと続いていくわけですけれども、その先頭に立つのがエリアで、エリアっていうのはそういう意味では預言者の中の預言者というふうに言われる人なんですね。でイエス様がお祈りを真剣に捧げたときに、モーセとエリアが現れたというのは、これ実は旧約聖書を代表する人物2人が現れたということなんです。イエス様の時代にはまだ新約聖書は当然ありませんから、私たちが今日旧約聖書と呼んでいるものも旧約聖書なんていうふうには呼ばれないわけですね。新約聖書の中で旧約聖書なんて言われているかというと、律法と預言者とはっていう言い方がされます。律法と預言者っていうのが、イエス様の時代の聖書の呼び名ですけれども、その律法と預言者を代表する2人が現れたということは、つまりイエス様お祈りの中で 真剣に神様の、御言葉と聖書を引きながら、格闘していたというふうに言ってもいいようなことなんですね。で、ちなみにルカはちょっと詳しく書いてるってさっき申し上げましたけど、ルカはどういうふうに書いてあるかというと、モーセとエリアが現れてイエスマンこれからエルサレムで遂げる十字架について話し合っていたんだというふうに、伝えています。ですからこの時イエスマンのお祈りっていうのがやっぱりこれからエルサレムへ向かっていくっていうそういうことをめぐってイエスマンが真剣に思い巡らしながら神様にお祈りを捧げたんだということが分かる書き方になってるんです。で、今まではイエス様は弟子たちを招いてですね、そして弟子たちをびっくりさせないようにごく控えめに普通の人間のような姿で振る舞っておられました。ですからお弟子さんたちはイエス様のことを普通の人だというような姿で見てたわけですけど、イエス様はこの山の上ではですね、本当に真剣にご自身が救い主としてどういうふうにこれから行動したらいいのだろうか、何を語ってどんなふうに伝えていいんだろうかということを真剣に神様と話をしておられるわけです。で、そういう中でついつい本来のですね、栄光の姿を表してしまう。で、すると、ペトロやヨハネやヤコブはですね、そういうイエス様の姿を、ひととき垣間見ることになるわけです。今までは、普通の人の格好をしているけどどこか他の人とは違うぞと思っていた、そういうペトロたちです。だから、他の人と違うのであなたこそメシア生ける神の子ですっていうそういう言葉も出てくるわけです。でもなんか違ってるというのは、本当にはどこが違ってるのかよく分かんなかったんだけれども、この山の上でイエス様がお祈りしている姿を見てた時に非常によく分かったというわけです。イエス様が栄光の姿を撮っておられて、これはとても人間が普通に祈ってるような姿とは違う姿で祈っておられる。で、ペトロはそのことにすっかり感激をしてしまうわけです。そしてイエス様が真剣に十字架に向かってどう歩んでいくかってことを、旧約聖書と、議論しながらお祈りしているときに横合いから口を挟んでですね、仮小屋をここに建てましょうっていう提案をするんです。4節のところにこう言われています。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょうって、仮小屋を建てるっていうのはですね、今日風に言えばプレハブをここに建てますということです。プレハブですからですね、ペトロがここで言ってることは何かっていうと、記念碑や神社を建てたいって言ってるんじゃないんですね。そうじゃなくてここに家を建てて住みたい、ここで暮らしたいっていうそういう思いを語ってるわけです。イエス様にもここにいただきたいし、イエス様の前に現れたモーセとエリアにもここにいていただきたいし、自分たちもここにプレハブを建てて一緒に住みたいっていうのがペトロがここで、語ったことです。御言葉に真剣に取り組んでいるイエス様を見てですね、ペトロは本当に神々しい清らかさを見出すわけです。そしてイエス様がお祈りの中で神様の御心はこうでしょうか、こうじゃないでしょうかっていうふうに祈る。で、その言葉を聞いてはっきりとですね、本当にそうだ、神様の御心って確かにそうに違いない、モーセとエリアに、つまり旧約聖書の言葉に尋ねてこういうことでじゃないでしょうかって言ったときに、確かに旧約聖書の中にそう書いてある。で、そのことを、ペトロはありありと示されるわけです。本当に、嬉しい、こんなに聖書の言葉がよくわかるんだったら私はもう一生ここにいてずっとこの神様の言葉を聞きながら暮らすようになりたいっていう、そういう思いを持って仮小屋を建てたいって言い出すわけですね。私たちも、ここでペトロが言ってるのがそういう意味なんだというふうに言われると、ペトロの気持ちがある程度わかるような気がするんじゃないでしょうか。旧約聖書だけじゃなくて聖書の言葉っていうのが私たちには、とっつきがあんまり良くなくて、読んだだけですぐにわかるわけではないところもいっぱいあるわけです。 ところが、その今までなかなかちょっと読んだだけで分かりにくいなと思ってた聖書の言葉が、目の前で鮮やかに解き明かされる。そして確かに言われてみると聖書の中にそう書いてあるって気がつかされる。そして神様はこの私に何をおっしゃろうとしてるのかっていうことも、よく分かったような気がする。そういうことは、時々私たちにも起こる場合があると思いますけど、そういう経験をするときというのは、私たちは時間を過ぎることも忘れて御言葉の解き明かしに、引き込まれるということがあり得るだろうと思います。イエス様が、これから救い主としてどういうふうに歩んでいったらいいでしょうか、旧約聖書の中で神様の御心はどういうふうに語られていたでしょうかって真剣に語っている、お祈りしている姿を見てですね、そして弟子たちは本当にですね、感激をするわけです。時が経つのを忘れるどころか、もうずっとここで私はとどまって、このイエス様の姿だけ見て過ごしたいって思うほど、ペトロたちは引き込まれるわけです。でこういう気持ちになることは、私たちにも分かる気がします。ところがなんです、イエス様がここで真剣に祈りながら考えておられること何かっていうと、これからエルサレムの都に行ってそこで十字架にかかるっていう使命がある、そのことをどう果たしていったらいいんでしょうかっていうことを尋ねておられるわけです。つまりイエス様はずっとこの山の上にとどまって神様と、聖書について問答をして楽しく過ごそうとしておられるんじゃないんですね。イエス様は今から山を下っていって、そして十字架に向かって歩んでいかなきゃいけない。だけどそれが弟子たちにはどうもわからないようだ。どうしたらこの弟子たちに分かってもらえるだろうか。十字架の意味、救い主が十字架にかかるっていうそのことが、本当に救いの技として十字架に向かっていったんだってことが分かるようになるためには、一体どうしたらいいだろうかってことをイエス様は、真剣に考えてお祈りしておられるわけですから、ですからイエス様のお祈りの方向っていうのは山の上にとどまってる話じゃないんですね。これから山を下っていってどう歩んだらいいのだろうかっていうことを考えておられるわけです。山を下っていったらそこにはですね、地上に這いつくばるようにして生きて、毎日、悩みや苦しみや痛みをたくさん抱えている人がいっぱいいるわけです。辛い気持ちをどうすることもできない、流浪をしている、そういう人たちがたくさん暮らしている。そういう人のために本当の救いがここにあるんだよって、辛さや苦しみや悩みや悲しみというものがたとえこの地上にたくさんあるとしても、しかしそういうとこを歩んでいるあなた自身は神様のものなんだ。どんな時も神様があなたのことを知っていてくださるし、どんな時もその大変な中で神様あなたを支えてくださるんだよっていうことを、弟子たちに分からせるためにイエス様は十字架に向かっていかれるわけです。でもどうやったらそれ分かってもらえるだろうかっていうふうにイエス様はお祈りしてるわけです。ペトロたちはだいぶ能天気でですね、あなた救い主ですって言っておきながら、イエス様が救い主なんだから、救い主としての働きを、救いを人々にもたらすために十字架にかかんなきゃいけないんだよって、伝えたときに、とんでもありませんって、答えちゃうわけですね。救い主なんだからもうちょっと、マシな生活、マシな歩みをした方がいいですっていうことをついペトロたちは言ってしまう。でもイエス様はですね、そうじゃなくて、あくまでも救い主としての技を果たしていかなきゃいけない、十字架に向かって歩んでいかなきゃいけない、どうやって弟子たちにそれ分かるでしょうかって祈ってるわけです。ですからイエス様は山を下ろうとしている。ペトロたちは違うわけです。山の上にずっととどまって、ここで神様のそういえばあんな言葉もあった、こんな言葉もあったってことを楽しく聞いて、神様がどんなにこの私を愛してくださったのかっていうことを、知って、そのことを思い巡らして、過ごしたいと思ってるんです。ペトロがイエス様のお祈りのに横から口を挟んでですね、 私たちがここにいるのは素晴らしいことですって言ってます。ここにいるってのは山の上で、神様の言葉を聞いていられる、これが素晴らしいって言ってるわけですね。でも今まで申し上げたことでお分かりになると思いますけど、ペトロが感激しているのは、実はイエス様が真剣に切に祈っておられる事柄からするとちょっとずれたところで感激しているわけです。それで実はペトロがこんなふうにイエス様に話しかけると、光り輝く雲の中から神様から直にペトロが語りかけられるっていうことを、この後経験するんですね。五節のところです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。雲に覆われて姿が見えませんけれども、ここで語っておられるのは神様ご自身なんです。もし、ペトロが神様を直接に見てしまうと、本当に清らかな神様の清らかさに圧倒されてペトロの存在自身が消し飛んでしまう。でそうならないように神様は常に抑制した形で人間の前にご自身を表してくださる。これは旧約聖書の時もそうです。出エジプトの時にイスラエルの民を、神様はこっちだぞって引っ張っていってくださる。でその時に神様はどういうふうにイスラエルたちの前に姿を現したかっていうと、昼は雲の柱、夜は火の柱がイスラエルの民と共にあったっていう言われ方をします。それは神様はこっちだよって示してくださってるんですけど、神様は姿を現すとみんなその清らかさに圧倒してそこにいられなくなってしまうので、雲の中に姿を隠して現れておられるわけです。ここも同じで、光り輝く雲が彼らを覆ったっていうのは、なんか私たちはもくもくと雲が出てきたようなイメージがしますけれども、神様が直にペトロの前にやってこられたというふうに読んで構わないんです。神様はペトロたちへの深い憐れみと配慮を持って雲の中に隠れながらご自身を表すわけです。そしてそこで語られる言葉、これはイエス様がヨルダン川でヨハネから洗礼を受けた時にも同じ言葉が語りかけられているような言葉です。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けっていう言葉です。で、実は洗礼を受けた時には最後の一言はありません。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたってイエス様の洗礼の時は書いてあります。でこれは私の愛する子です、私の心にかなうものですって神様がおっしゃっている言葉、これは一体何を言っている言葉なのか。これ、2つとも聖書に出て旧約聖書に出てくる言葉なんですけど、別々のところに出てきます。最初はこれは私の愛する子っていう御言葉はですね、旧約聖書の詩編2編の7節に出てくる、言葉に関わるのだとよく言われます。旧約聖書の詩編 2編の7節にこんなふうに出てきます。私の聖書ですと835ページです。835ページ詩編2編7節を読みします。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。この詩編というのは地上の王たちが、人間の王たちが思い上がってですね、この世においてさまざまに自分の思い通りのことを行って権勢を振るおうとする。そして王は権力がありますから横車をして何でも自分の思い通りを通そうとする。でそういう様子を神様ご覧になって大笑いをなさって人間の王たちをあざけるというのがこの詩編の文脈です。人間の王はいい気になってですね、自分の支配がいつまでもどこまでも続くんだと思っていろいろと画策してるけれども、しかし永遠の王なんていうのは人間の間には生まれないんです。 人間には、どんなことであれ全てを永遠に行うなんてことはできません。自分の存在だって人間なんか永遠じゃないわけで、いずれは取り去られていってしまうわけです。神様はそういう、人間の虚しい、力、虚しく力を誇っている姿をあざけってです、ここに私が自分の子供を本当の王として即位させるというふうにおっしゃっているのが2編の7節の言葉です。でもちろんこれは予言ですから、詩人自体がこういう実際の場面を目撃したという証言じゃないんですね。そうではなくて、神様がこの地上の、立っては滅んでいくいろいろな王国の攻防の中に本当の王を即位させてくださるに違いないっていう、そういう予言が語られているのがこの2編7節のお前は私の子、今日私はお前を産んだっていう言葉です。そしてイエス様はまさしくそういう神様の予言が地上に実現される方としてこの地上においでになったわけです。だからイエス様が洗礼を受けになってこの地上で交渉外を始められるときに、お前は私の子、あなたは私の愛する子っていう、そういう言葉が聞かれるわけです。でもう一つは、私の心にかなうものっていう言葉です。でこれは旧約聖書のイザヤ書の42章の一節の言葉です。でここでは神様が喜んで支えていく一人のしもべの姿が、語られます。イザヤ書の42章の一節というのは、私の聖書ですと旧約聖書の1128ページです。1128ページの上の段です。イザヤ書の42章の一節を読みします。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。神様の御心にかなう、神様が喜んで迎えるしもべがここに立てられるっていうことが言われます。そして、このしもべについてイザヤ書はこの後、断続的にっていうんですかね、飛び飛びですけれども、このしもべの話がこの後ずっと出てくるようになるんです。どんなふうにこのしもべが歩むことになるかというと、このしもべ自身は散々に打ち砕かれて辛い経験をすることになっていくんです。しかしそのことでかえって悲しんでいる人や辛い思いをしている人たちに救いをもたらす働きをするようになる。そして、一番有名なのはイザヤ書の53章の言葉です。イザヤ書の53章のところで、53章の、4節5節のところで、こんなふうに言われます。1149ページですけれども、4節5節を読みします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。神様が喜んで立ててくださるしもべというのは、神様の御業に仕えて、そして他の人間たち、ここにいる私たちも含まれますけど、そういう人々のために自分は打ち砕かれていくことになる、そういうしもべだ。でイエス様が洗礼を受けて交渉外にお入りになったときに、この2つの言葉が聞かれたわけです。つまりここにこれから交渉外を始めることになるこのイエス様という方は、私が立てた王であるものだ、永遠の王で、ずっとみんながそれを振り仰ぐようになるものだ。だけど同時に神様が喜んで支えるしもべ、御心にかなうしもべで、神様の御心のままに打ち砕かれて、本人は大変つらい思いをする。でもそれによって周りの人たちの傷が癒されて、神様との間に平和を持って生きることができるようにされる。 そういう、救い主が生まれたんだよっていうことをイエス様が洗礼を受けられたときに神様は、お告げになるわけです。でそのことをペトロにもう一度ここで言うわけですね。私が立てた救い主っていうのは永遠の王であり、同時に全ての人に仕えて打ち砕かれる、そういうしもべであるものだ。そしてその後でこれに聞けっていうふうに語りかけられるわけです。ですからペトロはイエス様がただ王で神様の御心を解き明かしてくれて、いつまでも永久に聖書の説明をしてくれていたらいい、この山の上でって思ったわけですけど、そうじゃないって、イエス様は神様のしもべであって永久に仰がれる王である方だけど、打ち砕かれるためにエルサレムに向かっていかなきゃいけないんだって、あなたはこのイエス様に聞かなきゃいけないんだというふうに語りかけてくださったわけです。でイエス様はこういう神様との交わりの末に再び山を降りてエルサレムに向かう、そういう神様の使命を果たす決心を固めていかれるわけです。そして今度山を降りていかれるんですけれども、その時にはイエス様を恐れるなっていうふうに弟子たちに言葉をかけながら降りていかれます。7節のところです。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた、起きなさい、恐れることはない。ペトロたちはですね、神様から直に言葉をかけられるなんて思ってなかったですから、神様の言葉を直に聞いた時に大変恐れて顔を伏せてしまったんですね。でそれに対してイエスも恐れなくていいっていうふうにおっしゃるわけです。今からエルサレムに向かって十字架目指して一心に歩んでいかれる、で私にまたついてらっしゃいってイエスも招かれるわけです。地上に建てられたイエス様の教会で、その一番発端にはペトロが語ったですね、あなたこそメシア、生ける神の子ですという信仰の告白があります。そしてその信仰に従って歩んでいく教会は地上では常に戦いを経験させられるんです。でそれはイエス様が人間の罪を背負って十字架にかかって、それを清算をしようとする、でそういうイエス様に従っていこうとする戦いです。イエス様に従う生活をする中で、つまり教会生活をしながらそれぞれの人生を生きていく中で、私たちは辛かったり悲しかったり痛みを感じるという時がきっとあります。イエス様に従ってさえいれば人生がバラ色になるなんてことはありません。私たちはこの年もです、それぞれに与えられている生活の中できっといろいろな、困難や、大変な思いをしながら生きていくという時が出てくるだろうと思います。しかしです、そういう私たちが大変だと思わされたり苦しんだり悲しんだりするというその出来事は、実はイエス様に従っていく時には私たちがその辛さや苦しみの中で滅んでいくためのもの、そういう滅びるためのものではなくて、そういうものを通して私たちが本当にイエス様に従っていく 民とされていく、そういう意味では、いろいろな功績がですね、火に焼かれて精錬されながら金や銀になっていくみたいにです、私たち自身の中で本当に過ぎ去るものと、それから神様に信頼してずっとあなたはそこにいるんだと言われているものと、その2つがふるい分けられて本当に支えられて生きてっていいんだというものがはっきりしていく、そういう試練や困難を私たちは経験していくことになるんです。キリスト者といえどもです、この世の辛さと無縁ではない。でもキリスト者の場合にはそれが自分一人だけでこのまま滅んでしまうんだという恐れの中に立たされるのではなくて、イエス様がこの私と共に歩んでくださって、私のために十字架に向かって歩んでくださっているっていう、そのことを示されながら歩む生活が許されているんです。私たちが辛い苦しい悲しいと言って悩んだり嘆いたりするときに、イエス様がそこで私たちの経験する痛みや私たちのうめきを共に経験してくださる、そういう人生を私たちは歩んでいくことになります。そして イエス様がたとえどんなに辛いことや苦しいことや悲しいことに出会われても、なお神様に信頼をして前に向かって歩んでいかれたように、私たちもイエス様が信じて歩んでいかれる神様にこの私をお委ねしていいんだということを知らされながら歩んでいくことになるんです。本当に深い嘆きや悲しみや痛み、辛さ、破れ、寂しさ、そういうものを私たちは経験をしながら、そういうことを経験している自分自身を神様にお委ねしていい、この私を本当に最終的に背負ってくださって、どんなに私たちがボロボロにくたびれていても、なおそこで先にそういう私を歩ませていってくださる神様がおられる、そういう経験を私たちはイエス様が共にいてくださる中でさせられていくようになるんです。私たちが地上の生活の中で経験するさまざまな苦しみというのは、私たちを焼き尽くす炎のように思える時があるかもしれません。しかしそれは私たちを精錬して清める炎でもあるということを覚えたいと思います。エルサレムに向かって行かれるイエス様が私たちに先立って歩んで行かれる、そしてそのことが明らかにされるために、実はイエス様は山を下ってくるときに弟子たちにしばらく黙ってなさいとおっしゃってるんですね。なんで黙ってなさいって言われるのかっていうのは、十字架と復活の出来事がまだ起こってないからです。十字架と復活の出来事が起こる前にですね、イエス様が山の上で姿が変わったんだよって話だけがもし伝わってしまったら、イエス様はやっぱり、黄金に輝く神様なんだって、そこだけが強調されることになります。でも一番大切なのは、イエス様がそんなふうにですね、どんな時も苦しみと無縁だ、ただ輝いてるだけの方というのではなくて、まさに私たちのためにこの地上に下ってきてくださって、私たちが悩んだり苦しんだりしている時にそこにいてくださる、そして私たちともに歩みながら、なおあなたを神様に委ねていいんだということを知らせてくださる、そういう方として共にいてくださるということがとても大切なことなんです。私たちは、今日新しい年の最初の日曜日ですが、ここから始まる1年の間をどんな経験をするにしても、いつもこのイエス様が共にいてくださるという中で歩んでいきたいというふうに願います。イエス様が共にいるんだよということを教えてくださる、知らせてくださる、この礼拝にこの年も集って、そして私たち自身が心が弱くなったり、あるいは忘れっぽくなってイエス様が一緒にいることが分かんなくなるとしても、あなたと私は一緒にいるんだよというその御声を聞かされながら歩む、そういう歩みをここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が弟子たち一人一人を招いてくださいました。同じように私たちも生まれた時からイエス様のことを知っていたわけではなくて、人生のどこかの時点でそれぞれに教会があることを知らされ、イエス様が十字架にかかりよみがえってくださっていることを知らされ、そしてそのことを聞きながら人生を生きていくように招かれている、その招きによって今ここに集っていることを思わされます。教会がペトロの骨格から始まって今日までイエス様こそ救い主であるという信仰のもとに歩んでいますけれども、私たちも同じ信仰を聞かされ、そしてそれを信じるように招かれていることを感謝いたします。どうぞよみがえって私たち共に歩んでくださっている主イエスキリストを毎週聖書を通して聞かされながら、この年私たちが生活することができますように導いてください。私たちは決して不死身でもなく、また何にでも対処できるようなスーパーマンでもなく、傷つきやすい生身の弱い脆い人間にすぎませんけれども、しかしそういう私たちをあなたは憐れんでくださり、あなたから離れないように、またあなたの力によって支えてくださるためにイエス様をこの世に送ってくださり、十字架まで歩ませてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのようなイエス様に伴われ生かされていることを信じて、その信仰を言い表し、あなたの民として歩んでいくことができますように導いてください。どうぞあなたの御言葉に励まされ、聖霊によって 慰め与えられながら生きる、そのような幸いな生活をこの年も私たちの教会に味わわせてくださり、そして礼拝から始まる一人一人の生活の中にあっても、あなたが確かに私たちの上に働いて支えてくださることを経験して歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ私たちを御心のままにあなたが用いてくださり、また使わせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。